こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は東京新聞記者の片山夏子が、福島第一原発の廃炉作業に関わる作業員たちを9年間にわたって取材し、その現場の実態を記録したノンフィクションである、震災後に原発班へ移動した著者は、報道に対して口が重い作業員たちと時間をかけて関係を築き、日々の労働、被爆管理、雇用の不安定さ、地域との距離感までを細部から描き出していく。本書の目的は、事故後の原発現場を抽象的な議論ではなく、そこで働く個々人の身体感覚や生活実感を通じて可視化することにある巨大事故の後始末が、どれほど複雑な下請け構造と緊張の上に成り立っているのかを、当事者の声を積み重ねながら明らかにする点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に9年間の継続取材が生んだ現場の変化を追う記録性。この本の核にあるのは一時的なルポルタージュではなく長期にわたる継続取材である。原発事故直後の混乱だけでなくその後の廃炉作業が日常化していく過程まで追うことで現場の緊張が時間とともにどう変質するかを捉えている。短期間の取材では見えにくいのは事故対応が終わったように見えても実際には危険や不安、制度上の問題が継続しているという事実である。長く通うことで作業員の言葉が少しずつ開かれ、表面的なコメントではなく、生活の実感としての発言が得られている。記録文学としての価値は、単に出来事を並べるのではなく、時間の経過に伴う疲弊、慣れ、離脱、継承の困難まで含めて書いている点にある。事故の記憶を一過性のニュースにしない姿勢が本書を支えている。次に、被爆と暑さの中で働く作業員の日常を身体感覚から描く。本書は原発作業を抽象的な危険としてではなく、平台に直接のしかかる労働として示す。全面マスクの内部にこもる汗、自由に水分補給できない制約、熱中症と内部被曝の危険が同時に存在する状況など、作業員の体がどのような限界条件の中で働かされているかが具体的に示される。こうした描写は、原発事故後の現場が単なる技術作業の場ではなく、常に生身の人間がリスクを引き受ける場所であることを理解させる。さらに重要なのは、危険が単発の事故ではなく、日々の労働条件そのものに埋め込まれている点である。安全管理の制度が整っていても暑さや疲労、緊張の蓄積は消えない。本書は作業員の辛さを感傷的に扱うのではなく現場の制約を制度と身体の接点として読み取らせる。原発労働の実態を知る上で最も基礎的かつ重要な視点を提供している。さらに下請け構造と占領管理が生む次々の雇用問題。本書が鋭く示すのは福島第一原発の作業が多重下請け構造の上に成立していることだ。元請けから下へと業務が流れるほど、仲介業者による取り分の問題や労働条件の不透明さが生じやすくなる。そこでは個々の作業員が技術者や労働者としてではなく、必要な時に集められ、都合が悪くなれば切られる存在として扱われやすい。著者は被爆占領が年度単位で管理され、枠を超えると現場に居続けられないという制度的な現実も描く。これは安全確保の仕組みであると同時に、経験の蓄積を阻む仕組みにもなっている。ベテランが離脱すれば、技能継承は途切れ、作業はさらに不安定になる。本書の重要性は、原発労働の問題を個人の努力不足ではなく、構造としての人員流動と管理術の問題として示している点にある。使い捨てと表現される感覚は、現場の自重ではなく、制度の帰結として読むべきだと理解させる。そして、誇りだけでは支えられない働く理由の複雑さ、作業員がなぜ危険な現場に向かうのかについて、本書は単純な動機づけを与えない。国のため、福島のためという誇りを語る者がいる一方で、日当や生活費のために働く者もいる。多くの場合、その理由は一つではなく、使命感、不安、家計、居場所のなさが重なっている。著者が描くのは、英雄的な自己犠牲でも、単なる金銭目的でも説明できない人間の複雑さである。家族と離れて暮らすことによる孤立や仕事のストレスから飲酒やトラブルに向かう場面も示され、労働が生活全体に及ぼす影響が浮かび上がる。こうした描写は作業員を一面的に善悪で裁く視線を避け、危険労働を支える社会的条件を考えさせる。単純化された労働未断ではなく、矛盾を抱えた人間の選択として捉えることで、本書は現場理解の深度を増している。最後に地域社会との摩擦まで含めて描く事故後の現実。本書は原発構内の作業だけで完結しない。作業員が地域でどのように見られているか、地元住民との関係がどう揺らぐかまで含めて描くことで、事故後の社会の広がりを示している。福島のために働いているはずなのに、飲酒トラブルなどをきっかけに警戒の目を向けられ、距離が生まれてしまう。 その結果、現場の外でも作業員は孤立しやすくなる。この視点は重要で、原発事故が技術や行政の問題にとどまらず、地域の信頼関係や共同体の感情を長期にわたって変えてしまうことを示している。また事故対応の現場は外部から見えにくく、そこで働く人々の存在も理解されにくい。本社は作業員を単なる匿名の労働力としてではなく、地域と社会の中で揺れ動く当事者として描くことで、廃炉という長い作業の社会的な難しさを明らかにしている。事故後の現実を考える際に、現場と地域の両方を見る必要があることを教える一章になっている。結論として、この本は福島第一原発事故後の現場を知りたい一般読者はもちろん、報道、労働問題、エネルギー政策、災害後の社会構造に関心のある人に特に向いている。単に原発の危険性を訴える本ではなく、現場で働く人々の実態、雇用、感情、地域との関係を積み上げて示す点に実用的な価値がある。読者は廃炉作業がどれほど多層的な管理と不安定な労働に支えられているかを具体的に理解できるだろう。類書と比べて際立つのは、センセーショナルな断定や大きな理論よりも細部の観察を通じて現実を立ち上げる取材姿勢である。現場の声を長期間にわたって集めることで、ニュースでは見えにくい継続的な問題を浮かび上がらせている。社会問題を抽象論ではなく、当事者の生活実感から考えたい読者にとって非常に示唆の多い一冊である。ご支援いただける場合は、片山夏子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。